アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は大阪アジア映画祭で上映された台湾ドラマ演技良き時のホアンシー監督のインタビューをお届けします。7話のドラマシリーズの1話だけを見たので、全体の構成をはじめ制作の経緯やキャスティング他についてお聞きしています。この作品とっても面白くて、もう早く続きが見たくなったんですけど、私たちはまだ見る手段がなくて、とても今残念に思います。でこのドラマは HBO の制作だそうですけども、企画は監督ご自身のものなのですか？その辺の経緯を教えていただけるとありがたいです。
是由我这边提出来的一个企划案。对，
私自身の企画案だったんですね。自分の方から提出したんです。
そうですか。それは HBO から何かお話があって企画を出されたんですか？
当初是我们在台湾有先联络台湾的一些出品方、出品公司，然后有是应该是说我们先在台湾自己有，我们自己有团队有这样一个故事的想法，然后跟台湾的资方来做一些 pitching， 然后其中一个资方很喜欢这个东西，然后找了几个人，然后我们这次很幸运还有新加坡的也出品方的加入，然后我们就开拍了。那据我所知道的是在开拍后没多久吧，由出品方这边来跟 HBO 做的一个联系，然后这个作品之后到了 HBO 那边。对，
一番最初の頃はですね、台湾国内のですね、出資の会社で撮るその作品というふうにしか考えていなかったんですよね。ですけれども、その後ですね、ちょうど光栄なことにですね、シンガポールの出資会社の方でですね、一緒に組むことになりました。それからですね、後に出資した会社の方が、その HBO を紹介してくださって、またその HBO も一緒にやるということになったわけです。
なるほど。そしてこのドラマのタイトルシーンに猿の操り人形が出てくるんですけども、これは重要な意味を持ってるんでしょうか？
它还蛮重要的，因为猴子这个元素其实在我们发想整个故事的时候，因为我们其实良辰吉时虽然它看起来七个小故事，然后好像都在讲死亡啊，然后有一些比较诡异的、比较诡谲的这种氛围，可是我们其实主要核心还是在讲人这个东西。所以后来我们在，因为吴月女她有，我们给她的人物设定，她有一个宠物。其实最早的时候她有养一个宠物，是一只猴子。那因为真实的猴子在台湾拍摄上有一些困难，其实也是因为这个困难让我们去寻找一些其他的解决方法的时候，我觉得是阴错阳差，我觉得很多时候都是因为你碰到一个困难，然后你要去解决它的时候，你再想出来的那个东西让你有了更多更有趣的可能性。那时候我们就找不到真的猴子嘛，因为真的猴子不可以拍，因为它是保育动物。然后我们后来就想说，哇，那怎么办，然后就想说这个猴子是要找一个皮影戏的猴子还是怎么样，就后来我们想了很多种方案，其中悬丝傀儡就是其中一个。那后来我们也觉得悬丝傀儡的意象很有趣，因为那个傀儡放在那边的时候它是没有生命的，可是当它被超偶师提起来的那一刻，它好像被赋予了一种生命的形态，然后加上它的悬丝的这些上面有一只手在控制这个傀儡的，跟我们人生很像，所以那时候我们就很快速的就想说啊，就是这个东西了，所以我们就最后把这个猴子用悬丝傀儡来把它表达出来。
この映画の中でですね、猿の操り人形というのはですね、とても重要な意味を持っています。この猿が生きていた7日間の中でですね、いろんな物語が起こる、人間の死にまつわる話だとか、いろいろなですね、奇妙な奇怪な物語がですね、そこに登場してくるわけなんですね。まあ、猿の体験したことであってもですね、この映画シリーズでですね、描きたかったのはもちろんその人間の物語でありまして、最初から企画の段階にあったのがですね、シルビアちゃんが演じるウーユエニューがペットとして飼っていた猿ということ、そういう発想がまずあったんですよね。では実際のリアルな猿を映画に使うっていうことは実に難しいです。猿をですね、そういうふうに使うっていうことは禁じられている、保護動物ですから禁じられていますから、猿は使えない、リアルな使えないとなると一体どうしようということでですね、まあ、みんなで相談した結果ですね、もっと面白いアイデアがですね、何か困難にぶつかると意外と別のアイデアが面白かったりとかします。そういうことが出てくるんですけれども、その中でいろいろ考えたんですよ。影絵の猿にするとかですね、考えたわけですけれども、操り人形、とても不思議なその生命力を持った猿の物語に、そしてですね、猿の操り人形の動きによってもっとその人間を生き生きと描くことができる、そういうふうに思うようになりました。そして今のような状況になってます。
そうですか。じゃあこの後を見ていくと、この猿の意味が分かってくるっていう感じなんですね。
对，因为其实猴子在整个影集的状态，其实就是一种很诡异的存在。对，它并没有，并不是说猴子它有自己一个故事线或是什么，可是它就是会在戏里面几个 moment 很奇怪的存在在那边。
そうですね、この7話全部を見ていただくとですね、このお猿が表現しているのは何かということが分かってきます。で、とても怪奇的、非常に奇妙な不可思議な雰囲気をこの操り人形の猿によって表しているということが分かってきます。実際猿も時々登場するんですけれども、それも本当に瞬間でしかありません。ですので特に猿にまつわる話というわけでもないんですよね。
分かりました。今回はものすごい豪華な出演者なんですけども、脚本を書いている時とキャスティングっていうのは完全に脚本が先でキャスティングが後だったんでしょうか、それとも書いている途中からキャスティングも並行して行われたのか、その辺はいかがですか。
对，全部写完之后才开始正式的，就是等于说这个 project 可以开始动的时候，我们才开始找的演员。其实 跟我一般习惯不太一样，因为以前写比较多，如果偏文艺写实 的东西的时候，心里都会投射一些演员。可是这一次它是一个写实跟奇幻的东西在混杂的一个创作的时候，我那个时候完全没有想说他们是谁， 就真的就是故事里面的人物而已。所以像很多其他的集数很有趣的，就是说我其实就只有写说女警、男警、礼仪师或是什么，就是我并没有有一些集数他的人物甚至没有被赋予任何的名字，对，他就是一个角色。
脚本ですね、完全に書き上げてから、そしてプロジェクトとしてですね、立ち上がって動き始めてからキャスティングしていくっていうような形だったわけなんですよね。これはですね、私のこれまでのいろいろな創作のやり方とですね、ちょっと違います。私はこれまでですね、何か書いたりとかするときはですね、必ず誰かしら役者さんがまず頭に浮かんできてですね、その人を動かしていって脚本も進んでいくっていうような感じだった、そういうのが多かったんですけれども、でも今回はですね、写実的な感じと、そしてですね、不可思議な感じをこうミックスさせて書いていったわけなんですが、まあ脚本段階ではまず最初はですね、名前さえなかったんです。例えばですね、これは総裁ディレクター、誰っていうのはなかった、名前もなかったわけですね。でそして男性女性っていうふうにしか書いてなかったんですね。ここから始まりました。
で、このキャスティングで難航した大変だったことっていうのは特にはなかったですか？
很大的困难好像还好，主要是要在很短的时间之内找到这么多的演员是一个挑战，然后怎么样，因为我们这一次是很多演员他在不同的集数演不同的角色，扮演不同的人物，所以等于说你怎么去 cast， 我觉得对非常感谢这一次的 casting 的 director， 他对于整个影集人物关系的这个掌握，因为其实大家如果有机会可以看完整个影集的时候，它不仅是七个小故事，它还有一个大的故事包裹住，等于是还有一个大宇宙在外面，然后里面的七个小故事，所以它其实之间人物关系是有连结的，所以其实在 casting 的时候，它对于 casting 的团队来讲也是很辛苦，因为它怎么样去把这些人放在对的位置上，因为他不只得要一个位置对，他要其他的也是对的，他这一个才成立，所以这次对 casting 来讲的挑战可能是在这边。
そんなに大きな問題っていうとそんなにはなかったような気がします。しかしですね、5話の短い期間しかなかったので、その短い限られた間にですね、キャスティングをしてですね、毎話異なる物語になってますから、それぞれについてその役者さんを選んでいくわけですから、もうキャスティングディレクターが大変だったと思います。とてもキャスティングディレクターに感謝したいと思いますね。というのもですね、毎回独立した話であるわけなんですけれども、第7話まで見てくると、全体的にまたそれが一つのストーリーになっているっていうような形なんですね。ですので、どこかでそのこっちに出てた人がですね、うまく最終的にはまらないとうまくいきません。ですので、その人物関係をうまくマッチさせていくっていうところがですね、大変だったわけですね。そこら辺がうまくいったので、これはキャスティングの方にですね、感謝したいと思ってます。
そうですか。で、前話通して狂言回し的な役割の俳優さんっていうのはいるんでしょうか？
有，张姐其实就是贯穿整个大故事的一个关键人物，对。
シルビアちゃん演じる役柄がですね、全体を通して出ていて、すべての物語に関わりを持っているっていうような役回りなんです。ですので、とても重要な役ですね。
じゃあ、李冠春は全部には出てないんですか？
他是张姐，应该说他是张姐饰演的吴越女的生命里面很重要的一个人。他其实那个结构比较像是你看到六个小故事。第七集他其实就会回到这个整个大故事里面的现实面，等于说在第七集你会看到张姐所饰演的吴越女的她的生命的一些片段，故事片段，就是她这个人的一生大概是发生了一些什么事情。那谢欣颖是演张姐年轻的时候，等于是吴越女年轻的时候是由谢欣颖来演的，然后张姐，然后你会等于说你到第七集你会发现说，哦，原来我在前面六集的故事里面看到的某些人物其实是吴越女的谁谁谁，比如说他可能是吴越女的男朋友，他可能是吴越女的女的情人，他可能是吴越女的好朋友闺蜜这种，然后或者是他根本是吴越女生命里的一个过客而已，对，所以他在前面六集你会发现人物的关系。
李冠春はそうでもないんですね。一番重要な役回りというのはシルビアちゃんが演じる吴越女で、でそれはなぜかっていうと構造的にですね、第7話でシルビアちゃん演じる吴越女の物語っていうのが出てくるわけなんですね。でその彼女の若い頃を演じるのがですね、シエシンインなんです。そして6つの物語の中でですね、はいろんな人物が登場するわけですけども、ある時の人物はですね、例えばシルビアちゃんの吴越女の彼氏であったり、あるいは愛人であったり、あるいは本当に仲のいい友達であったり、あるいはただのその行きつりの人であったりっていうような、そういう人たちが6話の中でいろいろと登場する そして第7話がその彼女自身の人生の物語っていう風な構造になってます。
そして渋谷ちゃんさんは、監督としても本当に大きな仕事をたくさんされてるんですけども、今回は女優さんとして出演しているものの、何かワンシー監督に提案とかアドバイスとかそういったことはありましたか？
有的，我觉得 很高兴，非常非常幸运，可以跟张姐有这样一次合作，因为很感谢她，因为在其实，在张姐要愿意答应出来就是演吴越女这个角色之前，我们就有就剧本跟她讨论了有一个过程，然后她也分享了很多她的想法给我。然后让我能够更深一层，用更另外一些角度，因为他张姐本身就是一个创作者，一个前辈，然后所以他让我看到了一些创作的方法，不一样的角度，不一样的可能，所以把吴越女，然后把吴越女在的那个凡城的那个空间，也让我们有了今天的样貌。我觉得非常谢谢张姐的。就是很无意之间，大家的他的一种聊天跟沟通上，让我们可以创作出更多的东西。我觉得他真的是一个非常厉害的创作者。
そうですね。いろいろとおっしゃってくれましたし、とてもそれがですねありがたかったし、私にとってはとても嬉しいことでした。今回シルビアちゃんさんとこうやって一緒に映画を作る機会をいただいたっていうことはですね、私にとってはとても光栄なことですね。このウエニーの役についてはですね、脚本の段階からですね、シルビアさんにですね、いろいろと読んでもらった感想なりですね、アドバイスなりをいただくことができました。もう大先輩でありですね、とても素晴らしいクリエイターだと思うので、そういう方とですね、一緒にこの映画を作っていけたっていうことはですね、素晴らしい出会いだったと思います。もう本当に無意識の中で、影響を受けたと思います。ああいう素晴らしい方がですね、醸し出すとてもいい雰囲気っていうのはですね、私の中にちゃんといつもこう入ってきてたと思います。本当に素晴らしい創作者クリエイターですね。
そして前作日本のタイトルが台北母食っていうんですが、ジョニー開花、これとはもうだいぶ作風が違うんですけども、今回演出上でこだわったことはどんなところですか？
我觉得其实这次很有趣的部分是，因为它是一个虚构的城市，讲虚构的故事，然后可是你怎么去，其实那时候脑子里也没有办法想象出来到底太平应该长什么样子，然后所以我们那时候去。台湾的基隆是一个海港城市，然后我们就等于我们借用了那个城市的地貌来打造我们心目中的太平，所以在美术的部分是有很多很多的可以发挥的地方，所以这次在美术上花了蛮多的心思，然后也有我觉得 casting 也很有趣。因为就像刚才讲的，我觉得 casting 也是可以一次可以，虽然说时间都变得很短，但是可以接触这么多的演员，然后跟他们用一种黑色喜剧的方式去工作，我觉得大家在诠释喜剧这件事情上面的一个互动也是很有趣的。因为现场拍摄的时候，譬如李康生大哥，他就是在我们几乎前面没有就表演方式做太多的沟通，就他看完故事他很喜欢然后就愿意来了，然后我们等于是在反而在现场的时候，我觉得李康生大哥帮我们定位了这一次喜剧的调性，我觉得他非常可爱，就是他在现场跟其他演员的互动就没有很刻意，并没有特别说什么，但是他那个氛围就出来，然后我们好像就跟着这个调性一直走。因为第一集就是我们是照到第一集我们就先是最早开始拍的，所以等于说从第一集开始我们就开始定掉了后面大概的一个样貌了。
この物語を撮るのでですね、面白かったのはですね、まず虚構の町タイピンというですね、虚構の町を作り上げていって、その雰囲気の中で話を作っていくっていうことだったんですね。まずロケーションとして選んだのはキールンですよね。そしてですね、キールンはですね、海岸沿海の都市ですけれども、そのキールンが持っているその町の雰囲気っていうもの、それをタイピンという架空の町に寄せて撮ることができました。美術の上でですね、それは非常に面白いことでしたね。そしてもう一つはですね、キャスティングの面で私が面白かったと思うのはですね、この第7話の中で非常に多くの素晴らしい役者さんと短期間のうちに一緒に仕事ができたっていうことなんですね。もうちょっとブラックユーモアのあるですね、不可思議な物語を彼らと一緒に作っていったということは面白かったですね。特にですね、リーカンションさんとはですね、あまり事前にですね、コミュニケーションを密には取らなかったんです。そのままの雰囲気で来てくださったわけですけれども、その現場にですね、コメディの雰囲気をですね、とっても味わい豊かに出してくださったわけなんですね。で、他の役者さんと一緒に掛け合いのシーンでですね、それがすごく現れてて、この第1話っていうのはですね、最初に撮影した部分なんですけれども、その雰囲気のままでですね、最後までこう持っていけました。
本当に楽しみで続きを見られるといいなと本当に思います。今日はありがとうございました。
不会也很感谢他，我很希望日本的观众可以看到。你们现在是 HBO GO 看不到吗？之后
ぜひですね、日本の観客の皆さんに第2話以降も見てもらいたいと思ってるんですけれども、HBO は見られないんですかね？
まだ日本でも配信されるかどうかっていうのが発表になってないんです。
很希望，非常，因为很期待。我自己本身蛮期待日本观众的反应的。对。
で、私自身はですね、とても日本の観客の皆さんの反応っていうのをすごく楽しみにしてるんですね。期待してます。
ありがとうございました。シュシェ。
シュシェ。
いかがでしたでしょうか。とにかく面白いので、早く続きを見たいのですが、日本での配信はいつになるのでしょうか。とっても待ち遠しいです。次回は香港映画、黄昏をぶっ殺せのリッキー・コー監督のインタビューです。どうぞお楽しみに。